もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私30歳です。
30歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
23歳です。
23歳。結婚してからどのぐらい経つの？
1年ぐらいです。
1年ですか。
はい。
で、お子さんはまだいない？
生後2ヶ月です。
あ、2ヶ月。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私が娘を出産して、
はい、
里帰りから帰ってきたらすぐに主人から離婚してほしいっていうことをちょっと言われたんですね。
はい、離婚してほしいというのは言葉でちゃんと離婚という言葉を使って離婚してほしいって言われた。
なんか最初はなんか朝帰りをこう、もう里帰り帰った1日目からずっと朝帰りを知らして、
はい、
で私がちょっとこれちょっとおかしいんじゃないのってこうやって問い詰めたっていうか、別にそんなきつく言ってないのちょっとおかしいやんなって言ったら、
はい、
そんな分かってくれへんやったらもうやっていけへんわって、まあ、ポンって言われたことから、なんかもう離婚したいみたいな感じで言われてて、
ね、
はい、まあ、その離婚したい理由ってっていうのが結構なんか全然納得できなくて、
はい、
なんかその朝帰りが納得できなかったことと、
そりゃそうでしょうね、納得できないです。
ちょっと朝帰りが続いて、
はい、
ま、その時と生理が、ま、10ヶ月ぶりに来たんですね。
はい、
それでちょっと体調が悪くて、ちょっと実家に帰るわってこう LINE して、
はい、
まあ、ちょっと実家に帰ったんですね、私が。
はい、
そんなんなんか勝手に帰ったから、なんかそれは婚姻関係も破綻したってことやからもう離婚やみたいな感じで言われて、
その朝帰りが続いてとおっしゃったんですけど、うん、どのぐらい続いたんですか？
6日間ぐらいですかね。
6日間続いたって結構続いたんですね。
そうですよね。で、私もちょっと、やっぱり、ね、なんか、いても立っても、なんかいられない、なんやっていう感じで、
うん、
まあ、
何時頃、はい、何時頃帰ってくるの？
一番遅いって朝の8時とか。
8時、
うん、はい。で、明らかにやっぱり誰だって怒るじゃないですか。怒るっていうか、やっぱおかしいと思うじゃないですか。
おかしいですよね、それ
は
ね。
はい。
うん、はい、朝帰りして、なんでだって聞いて、どうして朝帰りしたって言ったんですか？
なんか仕事やからって言って、もう今が頑張り時やからみたいな感じで、
あ、一応仕事ということで、仕事が忙しいから朝帰りということで、好きな人がいるとかそういうことじゃないんですね。
それなんですけど、
うん、
で、その一番、まあ、そうやね、その最後に家出て、でなんか離婚や離婚やってこう流されて、
うん、
何かが変や何かが変やってやっぱり私も思って、
うん、
でもやっぱり妻やし、じゃあもう一回ちょっと家帰ろうと思って帰ったんですね。
はい、
そしたらその時になんかジュエリーのなんかお店から、なんかこの前ダイヤモンド買っていただいてありがとうございましたっていう手紙が来てて、で彼女さんになんかね、末永く使ってくださいみたいな来てたんですね。それで彼女がもういるっていうことが分かったんですね、
うん、
そこで。
うん、
でそのことは、まあ、彼には言わなくて、
はい、
まあ、ちょっとどう出てくるかなってところで、そんでなしたらなんか、もうとにかくなんかもう婚姻関係破綻してるからもう離婚やし、で、あと養育費もなんか、うん、1万ぐらいでいいやろとか言われて、まあ、一応経営してる人なんですけど、うちの旦那さんが、
うん、
今付き合っている彼女さんですね、彼女さんのそのインスタグラムも見つけたんですね。
うん、
でそこになんかすごい美味しいすき焼きとか、なんか美味しいご飯とか、まあ、ダイヤモンドとかそういうのもらってるのを更新めっちゃされてて、でなんかそれでも自分は所得はゼロやから、なんか養育費もなんか1万しか払えへんし、でそれで納得して、まあ、離婚してほしいと、ものすごい勝手なことをぶわっとこう、
いずれにしろ朝帰りというけれども、これも仕事だと本人は言ってるけれども、
うんうん、
仕事ではなさそうだと。
もちろん仕事、一応その相手の彼女っていうのが一応その会社の秘書さんなんですね。
あ、
で、まあ、朝帰りしてても、うん、例えばまあ言うたらベッドでゴロゴロしながら仕事の話してたとしても、それはまあ仕事っていうふうにまあなりますよね、まあ、口ではね。多分そういう感じでうまいことこうや 遊んでるんやと思ってるんですね。
あ、そうですか。そうすると別に浮気をしてるっていうことを言ってるわけではないんですね。現実に浮気かどうかは別として、
うん、
彼が言ってるのは、
はい、
仕事が忙しくて、
はい、
相手の女性のっていうのは別に愛人ではなくて会社の秘書だという、そういう言い方。
そうです。別に私あのその彼女のことを一回も問い詰めたりはしてなくて、ただちょっとその手紙を見つけたこともまだ内緒にしてるんですよ、
うん、
でただ向こうはなんか私が家に帰ったら婚姻関係が破綻やとか、朝帰りしても仕事も納得しひんことも、
うん、
ことがなんか離婚理由になるからとか言って、なんかもう無理くりなんか離婚に持っていかれてる感じなんですね、
うん、
そういうことです。
今日の相談としては、あなたは離婚はしたくない、
したくないんですけど、なんかその、うん、よく不倫っていうのは不貞行為っていうふうに言いますよね、
はい、
でそれで私はまあ言ったら慰謝料請求をしてから離婚したいと思っているんですね。
あ、なるほど、
うん、
と今日の相談としては、この状態の中で慰謝料の請求して、そして、はい、まあ、養育費1万なんて言い方ではなくて、それなりのものをもらって離婚したいというけれども、どうでしょうかということですね。
はい、
わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その朝帰りの理由が仕事で頑張りどころだというんだけれども、
はい、
あなたが出産をして里帰りして戻ってきたすぐにそういう6日連続朝帰りなんでしょ。
なんかもう離婚したいわけなんですよ、
うん、分かる分かる、
うんうん、
で頑張りどころとか仕事とか言うけど、あなたに言うとよりどうも違う理由のようだなという。
そうそうそうですよね。
でなんでこんなこと聞いてるかっていうと、うん、
はい、
あなたの話だともうちょっとそういうことを言っている彼には内心愛想が尽きてきているってことでしょ。離婚は別にもう否定はしないっていうような話でしたよね。慰謝料は欲しいけど、うん、その後で離婚したいって言ってたのは、ね、本音は どんな感じなんですか。
やっぱり本当は泣き寝入りしたくないっていうところですね。やっぱり黒ってまあ、分からないですけど、ほぼ黒って分かってるけど、でも証拠をやっぱり抑えないといけないっていうふうに聞いたんですね、
うん、
不貞行為っていうのは。でそのやっぱりそのご飯食べたりジュエリーもらったりなんかね、美味しいもん食べたりって、私からしたらもう十分浮気なんですね。それって不貞行為として慰謝料をもらうっていうのはやっぱり難しいんですかね、そういうの。
わかりました。あの、ちょっと私が聞きたかったのはそこじゃなくて、もう別れるっていう気持ちになってるんだね、はい、今の話だと。
なんかすぐに別れるっていうか、その婚姻費用をこうもらい続けてちょっと泳がして最後に慰謝料を取ろうかなって
あれ、よく質問聞いてもらいたいんだけど、慰謝料を取りたいっていうのはよくわかりました。
あ、はい、
で経済的にもしばらく婚姻費を払わせたいっていうのもわかりました。
わかりました。
でそういう話じゃなくて、
はい、
彼に対してはもう愛想が尽きてるんですかっていう質問ですよ。
あ、
そうするとあなたは、いや金取りたいって言うんだけど、
はい、
それ言ってるってことはもう愛想尽きちゃってるんじゃないんですか。どうなの、
ね、
そこは本音はどうなの。
う、ね、うん、やっぱもう離婚しかないと思ってます、はい、
そういう気持ちにはなってる。
そうです、はい。
でお子さん生まれたばっかだけど、まだまだ本当にね、
うん、
2ヶ月でしょ、
はい、そうなんですよ、うん、
でももうそれでもこの人を夫として家庭作っていく気はちょっと失せちゃってるって、そういう感じですね。
そうですね、はい、
わかりました。それであなたがおっしゃった慰謝料を請求するには証拠が必要だっていうのは、それは今日私がお答えする第一のポイントで、
はい、
問題は、あなたがもう愛想が尽きちゃって離婚するなら離婚に応じてやってもいいけど、はい、婚姻関係を破綻させたのはお前だろうとこう夫に言いたいわけじゃないですか。
そうですね、はい。
でそれを言うためには絶対証拠が必要なわけですよ。
あ、はい。
でそれさっきお話になってたけれども、まあ、買ってくれてありがとうっていうフォローみたいな手紙が来てたわけでしょ、
はい、そうです、はい。
でそこであの彼女と言ったって別に名前が書いてあるわけじゃないでしょ。そこに
そうですね、うん、彼女に似合いますようにみたいな、はい、うん、
そこからどうやって相手が、秘書さんだとか、それから相手のインスタを見つけたんですか。
そうなんですよ、インスタに全く同じその店の更新された誕生日やった以来なんですけどね。それでなんか一粒のね、もらって嬉しい、ありがとうみたいな、う
ん、ことはことだから、あのいろいろ感情が湧き出るのはわかるんだけど、今ね、うん、あなたが慰謝料を請求するのに必要な証拠は何かという話、大事な話をしているんで、よく質問聞いてくれる。
あ、はい、すいません、はい。
ジュエリー屋さんから来た手紙には、
はい、
相手の女性の名前なんか書いてないよね。
ないですね、はい。
でまあそのあなたがもらってないものを買ったという限りではもう間接的な証拠ではあるんだけど、
はい、
だけどジュエリーを買ったからといってそれで直ちに浮気の裏付けになるわけではないので、
あ、
不貞行為をしている、浮気をしているっていう直接の証拠じゃないってのは分かりますよね。
わかります、はい。
まあ、普通は買わないけどさ、
そうですね、
とりあえず相手も分かんないわけだから、
はい、まあ、ちょっと正直分かってたんですね、その人と。
じゃないかって、
はい、そうです、
分かってた、その辺を聞きたかったわけ、
うん、
そうすると分かりました、はい、ちょっと話をしてくれたからちょっと見えてきたけど、
はい、
出産に行く前からそういう疑いを持ってたわけ、ないしは分かってたわけ、
お腹にいる時から正直ちょっとなんか気分悪いなっていうのは思ってました。
こういうことをしつこく聞いているのはあなたがその相手と思われる秘書さんと、はい、あなたの夫が浮気をしているということを証明しないと慰謝料が請求できないから、
はい、そうですよね、はい、
そういう裏付け資料をどれだけ持ってるのかなと思って聞いてるんです。
あ、うん、なんかご飯食べに行くっていうぐらいですかね、あとそれと、うん、まあ、ご飯一緒に食べに行ってる証拠っていうのはあるんですけど、うん、はい、
そういうのがないとね、
うん、
なかなか例えば奥さんがいる男性が他の女性と食事に行っただけでは浮気をしたとは裁判所は認めないわけですよ。慰謝料請求できるような形で婚姻関係を破綻させたとは直ちには言わないよね。
はい、
だからその辺のね、何かちゃんと裏付けを取らないと慰謝料なかなか簡単には取れないかもしれないね。でも別にあなたの方から今離婚しましょうって言ってるわけじゃないから、
はい、
ちゃんと証拠を集めてくださいっていうのは一つね。もう一つはね、
はい、
養育費の話があるじゃないですか、
はい、
で1万円っていうのはね、それは安すぎるでしょうと思うんですけど、普段の生活費はどうしてたんですか。
生活費としてはちょっともらったことがなくて、
うん、
まあ、ご飯買いに行くときはこう立て替えてもらうっていう感じでした。
じゃあ使った分これだけ食料品に使ったからくださいって言ってもらったの。
一応そういう感じでした。
そうすると月いくらもらってたっていう生活じゃないんですね。
そこまで行ってなかったです、はい。
まあ、別れる前、夫婦でいる間はあなたが言うように婚姻費用をちゃんと払えっていう、そういう主張になりますよね。
そうです、はい、
で別れたら今度は夫婦の問題としてじゃなくて、まあ、慰謝料は別にしてですけど、その今2ヶ月のお子さんの、
はい、
養育費もらわなきゃいけないじゃないですか、
はい、
あなたの、まあ、今は夫、養育費の話になってる時は元夫で、お子さんのお父さんの収入の方が大きいと思うから、
はい、
それはいくらだっていうなんか裏付けが欲しいわけですね、あなたの側の弁護士としては、
は
い、でそういうのは何か分かってますかっていうのが2つ目に聞きたかったこと。だからさっきの話だともうこれは離婚しょうがないかなと思ってるようだけれども、
はい、
ちゃんと有利な条件で離婚したいと思うんだったらね、相手が無責任な行動を取ったんだから、
はいはい、
ちゃんとけじめはつけてもらいたいって、こういう話じゃないですか、あなたのって。だとしたらけじめをつける前提で、
はい、
つけるべきけじめって何をやったのって話がないと言えないから、
はい、
こういう浮気をしてたじゃないですかと、そのせいでこんなになりましたよね、はい、とかね。それから別れた後の向こうはなんかもう今から予防線張って1万円だとか言ってるみたいだけど、自分の収入に見合った養育費を払いなさいと、
はい、
それを言うための資料はできるだけ集めておいた方がいいかなと思いますね。置かなきゃいけないって言ったらいいのかな。
あ、わかりました、
うん、はい、
よろしいですか。今いい話を伺いましたね。とにかく証拠をきちんと集めるということですね、
はい、
よろしいでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
離婚の背後に隠されている本質は配偶者の自我同一性危機の未形成です。